知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは12月1日統一小学校で行われました統一地区自主防災防犯協議会統一支部の防災訓練について後半をご紹介いたします。避難所開設職員の稲野さんにお話を伺いました。
避難所開設職員の稲野と申します。
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
どういう役目があるんでしょうか。
地域の方が管理している分と、うちは奈良市が管理している、そういうことはある、はい、なんか災害があった時に、いち早くこちらのに向かって、で防災倉庫を開けて、避難所開設セットを開けて、準備するっていう役目ですね。
普段はどんなお仕事を？
普段は西部出張所の方で、窓口担当してます、はい、
なるほど。そうやって職員さんがいろいろ受け持っていらっしゃるんですね。
そうですね、日頃は危機管理課さんが、日頃は管理されてるって感じですね。
そうなんですね、
はい、非常に地域の方が、すごい防災意識が高い方がすごく多いんだなっていう印象はすごく受けました、はい、
心強いですね。
そうですね、本当にそういうことがあった時はね、もう皆さん、すごい、意識の高い人が多くていいと思います。
そうです。有事の際に、出動される時心がけていることとかあるんでしょうか。
そうですね、まずさっき の説明でもあった通り、まず自分が助かること、それを大事に考えてから、自分が助かってから他の人を助けるっていう意識を持つようにしてます。
すごい責任感もありつつ、やっぱり自分が助かるっていうのが責任につながるということです
ね。はい、そうですね、はい、自分がやっぱりね、何かあったら何もできないので、まず自分が助かってってことですよね、はい、
こうやって防災訓練を機会に本当に地域に住んでいらっしゃる方の顔を合わせられるっていうのはいいですね。
そうですね、なんかあった時ね、やっぱりもうちょっとでも顔知ってたらね、やっぱり声もかけやすいですし、はい、
ぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、統一地区女性防災クラブ会長の中川さんのお話です。
統一地区会長の中川智子です。
よろしくお願いします、はい、支部が3つ分かれていて、はいはい、いろいろ大変な部分も多いかと思いますけれども、はい、どうでしょうか。
はい、でも統一女性防災クラブはもう皆さん楽しく防災学んでいこうというのと、啓発活動をねしていこうっていうのがもうモットーで頑張ってますので、皆さん仲良く楽しくにぎやかしくやっております。
そうなんですか、はい、
結構ね、今日は一つの支部なんですが、ここも、全員とは言ってませんけれども、半数以上は参加してくれてます。はい、
そうですか、
はい、本日は放水の方のお手伝いと炊き出し訓練で、今日は炊き出しと、言えるかどうかわからないんですけれども、アルファ米の、はい、準備をさせていただきました。
これまで例えばどんなことをされてきましたか。
はい、先日はきのこ肉うどんとか、はい、おうどん、あったかいおうどんをさせていただいたりもします、はい、
バラエティ豊かにする方が経験値も上がりますね、
はい、そうですね、はい、山形の芋煮とかもやりましたし、はい、結構皆さん地域の方にも楽しみにされている部分もあるんで、はい、みんなで考えながらレシピ考えております。
そうですか、はい、若い方のメンバーなんですが、はい、どんな感じなんでしょうか。
ね、最近やっぱり防災に対してやっぱり皆さん結構 興味というか、まあ、これだけ、ね、日本も災害が多くなってきているんで、あの結構出てきてくれるメンバーさんも多いし、今年度は比較的そうですね、30% ぐらい、40、50の、はい、メンバーも入ってくれてるんで、はい、その方たちに中心にあの実践で学んでもらおうと、はい、努力しております。今回もできるだけ着任する部分で若いメンバーに経験を積んでいってもらおうということで、炊き出しも若いメンバーで、できるだけ若いメンバーで今まで経験のない方にねしていただこうということで、何かあったらそういうメンバーたちがねまた地域の方と一緒に頑張っててくれるようにと思ってそういう形にしました、はい、
そうですか、
はい、本当にもう楽しく、もうそれとやっぱり一番が無事故で、でしっかりと皆さんが防災意識をね高めて啓発していけるように、はい、そのように努力しております。
女性防災クラブに今年入ったばかりという中村さんにお話を伺いました。
中村千佳です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女性防災クラブに入られてどれぐらいになるんでしょうか。
4月から、入らせていただいているので8ヶ月になるんですかね、
はい、防災にどれぐらい興味をお持ちだったんですか。
近年ちょっとね、不安なお家に入るとか、なんかそういうのを結構ニュースで見てたので、やっぱりうちもちょっと心配なところがたくさんあったので、やっぱりちょっと、身近な地域のことをちょっと知ったり、で、その防災についてちょっとやっぱ知識も深めたかったので、入ることをちょっと決意しました。はい。
なるほど。例えばどんなことを学ばれましたか。
堺の防災センターに研修に行かさせていただいて、地震についてとか、その地域に特化した感じのちょっと避難の場所とか、なんかそんな感じの場所を勉強しました。
はい、新たな学びに対して感想はございましたか。
自分が今までちょっとあまり不確かな感じだったことが、あ、こうやったらいいんだなっていうちょっと学びにはしっかりなったと思います。
ご家族への影響などはございますか。
そうですね、戸締まりしたりとか、娘たちもやっぱちょっと意識してしてくれたりとか、ちょっと協力する感じではちょっとこの頃してくださってますしてくださってるとかしか
そして今日の活動なんですけども、どうでしょう、初参加だと思うんですが、何か感じられましたか。
初めての参加で、こんな風に炊き出し、ご飯の準備とか、お茶の準備とか、すごく人数分たくさん準備しなきゃいけない中で、女性防災の皆さんたくさん来てくださって、みんなでチームというか、なんか協力し合って準備できたので、結構早くできたので、なんかこんな風に本番でも活躍できたらなとは思いました。ちょっとまだわからないことがわからない感じで、見たことだけしかちょっとあれなんですけれども、はい、もっと学びを深めたいと思います。
そうですか。
もうぜひまたいろんな講習とかいろいろ参加して、もっと学びを深めたいと思います。
そうですか、はい、ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
女性防災クラブと女性消防団に入っている安永さんにお話を伺いました。
安永鈴代です。統一支部の女性防災クラブと奈良市、女性消防団広報指導分団に所属させていただいています。
防災にいろんな角度で取り組んでいらっしゃると伺ったんですけども、例えばどんなことをされてるんですか。
女性防災の方は地域の方、自治会とかの連携でされていると思うんですけど、消防団の方は奈良市全体で女性消防団は広報指導分団といいまして、火を消したりとかではなしに防災指導、小学校、幼稚園、小学校、中学校、あるいは市の職員とか大人の方にAED の指導に回ったりとか、あとはもちろん消火指導も学びますし、幼稚園低学年には紙芝居などを通して災害時の逃げ方とか、そういった感じのことを広めていく。 小学校高学年から上の方にはあの人を救うあの AED の指導とかそういった形であの活動をさせていただいています。女性防災クラブは何か災害が起きた時に隣近所の方々との連携とか あそこのおばあさんあそこ独居だなとかそういった感じを把握してあのより密な関係であの防災を進めていく人々を助けていくそういった活動が防災ではないかなと思います。はい、この地域はお年寄りの方が多いのであの何かあった時の連携っていうのがすごく大切だと思うので女性防災の方はあの地域密着型とお年寄りの方隣近所の方との連携を強められるところに魅力を感じます。で女性消防団の候補指導分団の方はより具体的な活動まず自分の身を守ってからじゃないと、まあ、人々も守れないので自分に置き換えても、まあ、AED の指導させていただく中で自分の家族がもし何かあった時道であのもし傷病者に出会った時にあの動ける、まあ、何もないのが一番いいんでしょうけど何かあった時に少しでも知識があったらあのより多くの方を助けることができる防災にしてもより多くの方法をあの学んでいけるっていうのがあるのであの消防団の方活動の方もあのすごく意義があるんじゃないかなと思います。
訓練を終えて統一地区自主防災防犯協議会統一支部長の北尾さんにお話を伺いました。
我々の統一地区自主防災防犯協議会は3つの避難所がありましてそれぞれの支部という形を作ってまして、はい、我々の支部は統一支部、うん、統一小学校を避難所としている団体です。で東人権文化センターという避難所があるんですけども、そこを避難所としている団体が古市支部それから、横井児童館かなそこを避難所としている団体が横井支部という形で3つの支部に分かれています。でそれぞれ の防災訓練はそれぞれの支部ごとにやってましてそれぞれの支部の個性のある防災訓練をしています。今一つの固まった形はないですね。
なるほど、そうなんですね、
はい、
今日とても熱心に参加されている様子があったんですが会長としてはどんな印象だったんでしょうか。
あの皆さん気楽にですね楽しくあのいろんな知識をね得ていただいて、まあ、大変嬉しいと思ってます。こういったあの、和やかな防災訓練はこれからも続けていきたいと思ってます。
和やかな防災訓練というのがキーワードのようですね。
はい、あのいざ何かあった時にはですねつい人の気持ちがね尖ってしまうんですけどもそういった時にも和やかに仲良く共に工夫しながらね、避難生活をしていくということを考えてますのでそういった意味では和やかさが大事かと思ってます。
そうなんですね。今日は協力団体がいくつかございましたがどんな参加団体がございましたか。
そうですね、あのまず一つはあの女性防災クラブそれと統一 の消防団それと奈良市消防署それから奈良市の各局危機管理課であるとかあるいは避難所の配置職員ですねそういった方をあの気持ちよく出していただいた各課ですねそういったところが参加していただいてます。
は
い、
開会式では紹介もされてましたので、はい、顔を付き合わせて
そうです、はい、あの皆さんにねこう見える顔が見えるということはそれだけ、まあ、人の心も柔らぐし和やかになるかと思いますのでそして共に進めていかなきゃいけないことですので、顔を知っていて、まあ、お互いにあこの人なんだなということが分かっていただくことによってね避難の人も安心できる避難生活できるかなというのを思ってますので、はい、
なるほど。もう大切にされている気持ちがすごく伝わってまいりました。
ありがとうございます。防災の備品をですね徐々に整えているわけなんですけども、まあ、十分には行き渡りませんので何が必要かということをねこういった防災訓練を通じることによって住民の人から聞いてそれを、まあ、これ我々としては、揃えていきたいなというふうに考えています。
そうですか、はい、分かりました。これからどんどん充実していきそうですね。
ありがとうございます、はい、
ぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日はご苦労様でした。ありがとうございました。
ここでは12月1日統一小学校で行われました統一地区自主防災防犯協議会統一支部の防災訓練について後半をご紹介いたしました。 防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
家にいるとき停電した場合、気をつけたいこと。地震や雷、台風などの自然災害など、いろいろな要因で電力設備が被災すると停電する場合があります。家の中にいるときに停電したのか、そうでないかによって対応が変わりますが、家にいるときに突然停電したらどうすればよいでしょうか。まずは落ち着いて、どこの範囲まで停電しているのか状況を把握しましょう。家の一部だけ電気が来ていない場合は、停電ではなくブレーカーが落ちていることが考えられます。分電盤を確認してブレーカーが切るの位置になっていたら、入るの位置に戻してあげることで電気が正常につくようになります。その際の注意点は、電気が消えた部屋のコンセントからプラグを抜いた後にブレーカーのつまみを入るの位置に戻しましょう。もしも家中の電気が消えているけれど近所には電気がついている場合は、漏電している可能性があるので配線の点検が必要になります。さて、停電がどこで発生し、どの程度の時間停電し続けるかは、その被害の規模によって異なります。一般的に雷や台風などの時は停電が発生しても比較的狭いエリアであることから、短時間、1日から2日のうちには復旧することが多いです。阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大規模な地震が発生すると、広い範囲で何日にもわたり停電が発生することが予想され、数日から1週間程度はかかると想定されています。最近では北海道全域で停電するブラックアウトが平成30年北海道胆振東部地震で起きたことも記憶に新しいです。阪神・淡路大震災では火災により7000棟を超える住宅が焼失しました。東日本大震災でも熊本地震でも、地震が発生するたびに火災が発生しています。地震による火災の約6割は電気の火災です。電気系統の破損によるショート、電気ストーブに洗濯物がかかり火がつく、家具の転倒でコンセントが壊れて火花が散るといったケースだけではなく、停電した後に電気が復旧し起こる通電で火災が発生しています。例えば地震で家具が倒れ、電気ストーブに雑誌や衣類など燃えやすいものが接触したままになってしまい、通電とともに火がついてしまうケースや、ドライヤーの電源コンセントがつながったままになっていて、地震の揺れでスイッチが入ってしまい、通電とともに加熱して発火したり、熱帯魚などの観賞用ヒーターが地震の揺れで飛び出たり、水槽の水がなくなり、空だきとなり、発火することがあります。最近は空だき防止の安全装置付きがあるものの、このように通電火災とは、避難して誰もいなくなった場所で起こりやすい火災なので、発見と初期消火が遅れてしまいがちです。万が一、避難をしなければならないときは、ブレーカーを切ってから避難しましょう。以上が家にいるときに停電した場合、気をつけたいことでした。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。知っとこ防災防犯情報、番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。 この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。